聖書の朗読を三宅長老にしていただきます。聖書をお開きください。旧約聖書ダニエル書5章1節から9節、旧約聖書1457ページです。
聖書を読みします。旧約聖書ダニエル書5章1節から9節。ベルシャサル王は千人の貴人たちのために大宴会を催し、その千人の前でブドウ酒を飲んでいた。ベルシャサルはブドウ酒を飲みながら、父ネブカデネザルがエルサレムの宮から取ってきた金銀の器を持ってくるように命じた。王とその貴人たち及び王の妻とそばめたちがその器で飲むためであった。そこでエルサレムの神の宮の本堂から取ってきた金の器が運ばれてきたので、王とその貴人たち及び王の妻とそばめたちはその器で飲んだ。彼らはブドウ酒を飲み、金銀青銅鉄木石の神々を賛美した。すると突然人間の手の指が現れ、王の宮殿の塗り壁の食台の向こう側のところに物を書いた。王が物を書くその手の先を見たとき、王の顔色は変わり、それに怯えて腰の関節が緩み、膝はガタガタ震えた。王は大声で叫び、呪文師カルデヤ人、星占いたちを連れてこさせた。王はバビロンの使者たちに言った。この文字を読み、その解き明かしを示す者には、誰でも紫の衣を着せ、首に金の鎖をかけ、この国の第三の権力を持たせよ。その時王の使者たちが皆入ってきたが、彼らはその文字を読むことも、王にその解き明かしを告げることもできなかった。それでベルシャサル王はひどく怯えて、顔色が変わり、貴人たちも途方に暮れた。聖書は以上です。
聖書にいいかと少しですね、ずれていきますけれども、まあ気にしないでですね、一度読んだダニエル書ですけれども、大変、不思議な物語が今日は登場する、場所です。人間の指が突然現れるというですね、大変面白い場所でもあるわけです。で、ダニエルという人は、もちろんエルサレムにいたわけですけども、彼がですね、15歳ぐらいの時に、バビロン軍の進撃によりまして、バビロンに連れて行かれた、たくさんの人たちの中の一人でした。そして彼はですね、その中でも大変なこの才能に恵まれた人でしたから、そういう優秀な人たちがですね、バビロニア帝国の中でいろいろな場所で用いられていくことになるわけです。そしてダニエルは大変、優秀でありましたので、すぐにですね、かなり高い地位につけられて、王様に助言をするぐらいの力も与えられました。まあそれだけでなくて、彼には特別な力があったわけです。それがですね、人の夢を、の意味を言い表すことのできる力でした。で、これはですね、ネブカデネザル、その時の最も大きな王様であったネブカデネザル王の時に発揮されまして、特にネブカデネザルがですね、大変奇妙な夢を見た時に不安になって、その、国中の占い師や呪法者や、それから知者と呼ばれている人たちを呼んできて、私の夢を解き明かせというわけですね。そしたら、じゃあ王様、どんな話、ことですか、言ってくださいと言うと、お前たちはいつもそうやって私に嘘ばっかり言ってるから、どうだ、私がどんな夢を見たかをまず当ててからにしろというふうに言うわけです。それができなかったらお前たちみんな処刑だというふうに言うわけですね。そうして彼らはみんな困り果ててしまうときにダニエルがやってきまして、もう王様ちょっと待ってくださいと。私がそれをしましょうと言って、ダニエルはですね、王様の夢を、どんな夢を見たかをまず当てて、それからその夢の内容を全部 意味を言ってしまう驚く才能をですね、見せたわけです。そういうこともありまして、ネブカデネザルの時代にですね、ダニエルは大変こう用いられた。しかしですね、同時に、他の官僚からですね、非常に妬まれて命を狙われることが何度もあったわけです。それからですね、おそらく30年ぐらい経ってると思うんですけど、30数年経ってるわけです。ネブカデネザルから新しい王様に代わってベルシャツァル王になるわけです。ですからおそらくもう40代から50代にかけてダニエルはもう、なっていたわけです。で、そういう時にですね、この子供、ネブカデネザルの次の王様のベルシャツァル王なんですけども、ダニエルはあまり知らなかったということです。これがちょっと不思議なことなんですけども、そして今日の場所でおそらく初めてベルシャツァル王はダニエルに出会うわけですね。で、それはですね、今読んでいただいたように、千人の大きなパーティーです。そこでですね、彼は葡萄酒で飲んで酔っ払ってくると、今度は自分がどれほど偉い人間か、どれほど自分は素晴らしい力を持っているのかということをみんなに見せつけるためにですね、そうだ、あのエルサレムの神殿から父親が取ってきた、ネブカデネザルが取ってきた、あの神殿の宝物をここへ持ってこい、金銀の器を持ってこい。そしてそれはですね、礼拝に使うことは当然わかっているわけですけども、もう本当に人々はですね、それをまず普通見ることはできない。大祭司のようなですね、もう本当に限られた人しか触ることも許されないような、その、金銀の器をですね、取ってきて、それにさあみんなでお酒を告げって言って、葡萄酒をドブドブドブってこう継ぐわけですね。そしてみんなでそれを飲んで、そうしますとみんなで、いやバビロンの神様は素晴らしいと言って、金銀、青銅、鉄器、石の神々を賛美した。それだけじゃなくて、おそらく、あの、ユダヤ人の信じてる、あのエルサレムの神は、なんということか、無様な神様だと言って、みんなでゲラゲラ笑ってたと思うんです。そのど真ん中で、ブワーッとものすごいことが起こってしまったわけですね。その瞬間に起こったことが、人間の手の指が現れた。どうですか？想像できますか？人間の手の指。千人の宴会ができるような大会場です。ここだってまだ200人も入ってませんからね。そしてここでみんなで飲めや歌えの大騒ぎができるわけですから、もっと大きな会場ですよ。そして今みたいなライトがですね、明るいわけじゃないです。ろうそくと松明がいろんなところに置いてあるようなところです。そして壁はですね、漆喰がこう塗られた白い壁なんですけども、そこにですね、普通の人間の手の指がこうひょこひょこひょこ出てきて、字書いてもなんか虫が張ってるようにしか見えないわけです。ところが千人の人たちがみんなびっくりする。王様が怯えてガタガタ震え出すぐらいの迫力があるわけですから、人間の指が出てくると言ってもですね、人間の体ぐらいこんなでかいものがドーンと出てきて、それがですね、大きな字を書いたんだろうと思うんです。しかし、その字は今までみんなが見たこともないような字だったと思うんですね。しかし、それが何か不吉なことを表すタイミングといいですね、エルサレムの神様を嘲笑ったその瞬間に出てきたことから、ベルシャツァル王は何か不吉なものを予感しまして、もうガタガタ震え出す。さあ、誰かこれを解き明かす者はいないか、すぐ来い。もしこれを解き明かしたらもう大変なご褒美をやるぞというわけです。そしてやってきた呪法師や、星占い、こういう人たちはですね、ただそういう占いができるだけじゃなくて、ものすごく高い学問を持ってた人たちです。ですから彼らは当時の、いろいろな文明の言葉は全部知ってたわけです。おそらくですね、エジプトには象形文字、ヒエログリフという象形文字がありましたし、このエルサレム一帯にはアラム語とかヘブル語がもうすでにあったわけです。で、今とほとんど同じような形であったわけです。それがもうちょっと上に行くとですね、エラム語とか、それからアッカド語というくさび型文字がもうありました。 膨大なものが今も出て出土しています。それから、まあ、似てますけどシュメール文字とかそういったものがですね、今のイラクのあたりにもありました。そうやってですね、もう大変古代文化の中にはいろいろな、文字がありましたけど、彼らはそれをもう瞬時に読めるぐらいの教養はあったわけです。しかし彼らが見た文字はそういうものではなかったんです。象形文字でもない、くさび型文字でもないわけです。一体何だろう、全然わからないんですね。そうしてですね、もうベルシャツァルはもう本当にもう怖くて怖くてパニックになっていく。その時にやってきたのが王様のお母さんです。10節で、王母は王とその貴人たちのことを聞いて宴会の広間に入ってきた。王母というのはものすごく位が高いです。そういう王様のお母さんがなんで宴会にいなかったんだろうか、これ大きな疑問です。招待されないはずがないわけです。まず一番王様の隣に座らなきゃいけないのは王妃と、その隣には王母が座るのが普通だと思うんです。しかしその王母がいなかったというのは、明らかに王母があなたの宴会には行きたくないと言ったからです。そこにはベルシャツァルに対するお母さんの不安があったんじゃないかなというふうに思います。そしてこの後の言葉を読んでいくときに、お母さんはベルシャツァルに対して何かしらこのままではいけないのではないかという危機感を持っていたようですね。さて彼は、このお母さんはベルシャザルに向かってですね、もう怯えてはいけません。いいことがあるんで、それを伝えに来ましたと言って、話し始めて、11節、あなたの王国には聖なる神の霊の宿る一人の人がいます。と言うんです。ね。聖なる神の霊の宿る一人の人。あなたの父上の時代、彼のうちに光と理解力と神々の知恵のような知恵のあることが分かりました。ネブカデネザル王、あなたの父上、王様は、彼を呪法師、呪文師、カルデア人、星占いたちの長とされました。まあそう、実際そうなんですね。王が ベルテシャタルと名付けたダニエルのうちに、優れた霊と知識と夢を解き明かし、謎を解き、難問を解く理解力のあることが分かりましたから、今、ダニエルを召してください。そうすれば彼がその解き明かしをいたしましょう。と。ダニエルには聖なる神の霊があり、彼のうちには、優れた霊、知識と夢を解き明かす力があると。このベルシャツァルのお母さんはダニエルを大変尊敬しているわけです。なぜあなたは、ここにはですね、なぜあなたはこのダニエルを、その、呪法師、呪文師、カルデア人、星占いたちの長にしていた彼を今その地位につけていないのかという、そういうことも含まれていると思うんです。なんでこれだけの人をあなたは用いようとしないのか。それはですね、おそらく先ほど言いましたけれども、ダニエルをですね、この、呪法師、呪文師たちは大変妬んでたわけです。それで王様が変わるときに、自分たちの長にならないように、いろんなことを言ってダニエルを追い出したんだろうと思うんですね。ですからベルシャツァルは、ダニエルのことを大変軽蔑していたようです。13節で、そこでダニエルは王の前に連れてこられたっていうんですね。そうしますと王様は何て言ったかというと、あなたは私の父である王がユダから連れてきたユダからの捕虜の一人、あのダニエルかと。この言い方は何だと思いますね。あの捕虜の一人。ネブカデネザルの時には最も重要なエリートポストを持ってた人ですよ。その人に向かってユダの捕虜の一人、あのダニエルかと。これは明らかにダニエルが貶められてこういった地位に追い出されていたことがよくわかります。そしてベルシャツァルはそういった人々に乗せられていたんだろうなと思いますね。とにかくもうそれでもとにかくベルシャツァルは笑おもすがる気持ち、じゃあお母さんが言う通りあなたは立派な力があるらしいからやってみるか、そうしたらお前にもすごいご褒美やるぞと というわけです。そうしますとダニエルは平然と、王様、そんなものはいりませんというわけですね、17節で。あなたの贈り物、あなた自身で取っておき、あなたの報酬は他の人にお与えください。しかし私はその文字を王のために読み、その解き明かしを知らせます。はっきり言うわけです。そこで彼の話が始まるわけですけれども、この後で18節から彼が言ったことは、要するに、あなたのお父さんネブカデネザルは、神様が、イスラエルの神様が、この世界を作った神様が、あなたに、素晴らしい力を与えたので、王様は偉大になりました。そして大きな帝国を作ることができるようになりました。しかも、神様に逆らった、イスラエルの国の人々を滅ぼす力も与えられました。そしてそれも許されました。しかしあなたのお父さんはそのことで高ぶって、そして、自慢ばっかりするようになったので、神様は、その王様の王座から彼を追い出してしまいました。そしてその王様はある一定の期間、外で草を食べながら生きていくほど惨めな生活をしなければならなかった。でもその時に彼は、誰がこの世界を作り、誰がこの世界を動かしているのか、その神様がどなたであるのかということを知ったわけです。実はこれはですね、ダニエル書の4章に出てくる物語なんですけども、そうやってお父さんはもう一度心が神様に向かうようになって王様に戻りました。というところです。4章に書いてあるんです、その物語が。しかしベルシャサル、あなたは息子としてお父さんのそういう惨めな姿を見てたにもかかわらず、そのお父さんのように、この天と地を作られた神様に対して、心を低くすること、謙遜になることをしませんでした。22節。あなたは心を低くしませんでした。それどころか天の主に向かって高ぶり、主の宮の器をあなたの前に持ってこさせて、あなたも貴人たちもあなたの妻もそばめたちも、それを使ってぶどう酒を飲みました。あなたは見ることも聞くことも知ることもできない銀、金、青銅、鉄器、石の神々を賛美しましたが、あなたの息とあなたのすべての道をその手に握っておられる、本当の神様を褒めたたえることはしませんでした。とここまで言うんですね。だから、天地を作られた神様の前から、今手の指が、先が送られて、この文字が書かれたのです。この文字は、そういうあなたの傲慢なあなたに対する文字です。読みます。それは、メネ、メネ、テケル、ウ、パルシンという発音します。というわけです。メネ、メネ、テケル、ウ、パルシン。これは当時の言葉の中ではかなり近い言葉がいっぱいあるので、大体の推測はできるんですけれども、でも何語かは今もわかっていません。しかし、ダニエルは、ズバッとこの言葉を言うんです。それは、二つの意味を、この、表しています。まあ、正確に三つと言ってもいいんですけども、でも、王様とこの国に対して二つのこと、それは、メネ。神があなたの知性を数えて終わらせられた。あなたはもう王様として終わります。メネ。それから28節にある、パルシン。あなたの国が分割され、メディアとペルシャとに分けられるということです。後にメディアとペルシャはすぐに一つのペルシャ帝国になりますので、このパルシンという言葉は、まあ、特に分かれるという言葉に大変近い言葉なんですが、とにかく、バビロニア帝国は終わってペルシャ帝国に変わるという予言なんです。その二つのことがこれから起こる。そうしますと、29節、そこでベルシャサルは命じて、ダニエルに紫の衣を着せ、金の鎖を彼の首にかけさせ、彼はこの国の第三の権力者であると布告した。その夜、カルデア人の王ベルシャサルは殺され、メディア人ダリオスがおよそ62歳でその国を受け継いだとあるんです。ベルシャサルはその夜に殺され、 そしてバビロンは滅びていく、それが現実となっていくわけです。実はこのあと7章と8章には、このベルシャツァルの時代にダニエルが幻を見たことが記されています。それはこれからこの国がどうなっていくのか、世界がどうなっていくのかということを表した幻なんです。そしておそらくダニエルはそのことを発表してるんですけども、王様はその言葉に耳を傾けようとしなかったわけです。その間にどんどん国は崩壊へと進んできました。実はペルシャ王のクロスと、それからバビロンは激しい戦いを周辺で行っていて、どんどんどんどんペルシャが強くなってた時期だったんです。しかしそういう中でも全くその世界を動かし、そして命のを握っている神様に向かってへりくだろうとせずに、どんどんどんどん自分の力は最高のものだと、言い続けていく彼を神様はテケル、27節、テケルとはあなたが計りで計られて目方の足りないことが分かったということです。神様の計りで計られた瞬間に、この人が自分では実際には世界で一番重たい、一番権力を持って一番重要な人間だ、も私よりも重たい人間はいないと彼は思っていたのが、実は裸の王様であったということがわかる。神様の計りに乗せた瞬間にぐっとその軽さがわかる。あなたは王にはふさわしくない、人としてもふさわしくない、今日でその人生は終わり、この国もあなたと共に終わり。おそらくお母さんはダニエルの言葉を聞きながらその結末を予感していたのではないか。だからその千人の宴会にも出なかったんだろうと思います。ベルシャサルは自分では重大な人間だ、自分はこれだけのことをしたと思っているけど、実は神様の計りに乗せられた瞬間に全然違ってた。彼は自分は立派な人間だと思っていたけれども、神様の前にへりくだらない人間はどれほど人間として軽い人間かと。さて、マルコの福音書の10章の17節から22節に有名なイエス様のもとに来た一人の青年の物語があります。マルコの福音書の10章の17節ですね。17節、新約聖書の86ページですけれども、そこにはですね、イエスが道に出て行かれると10章の17節ですけれども、一人の人、これは青年ですけれども、大変彼は優秀な人間でした。ひざまずいて、たとえ先生、永遠の命を自分のものとして受けるために私は何をしたらよいでしょうかと聞くわけ、うやうやしく聞くわけです。そうしますとイエス様は、それは聖書の中に出てくる戒め、十戒をしっかりと守ればいいよ。十戒、殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、欺き取ってはならない、父と母を敬え。そんなことですか。そんなことは私、まあ周りの人たちもそうですし、私もそんなのはもう小さい頃から知ってるし、全部守っています。もっと難しいことないんですか。それじゃあ言おう、あなたは一つ欠けたことがある、行って帰ってから持ち物をみんな売り払って貧しい必死人たちに与えてみなさい、それから私のところへやってきなさい、天に宝を積むことをしてから私のところやってきなさい。彼は愕然として顔を曇らせて悲しみながら立ち去った。なぜならこの人は多くの財産を持っていたっていうんですね。彼は他のところとも比べて読み合わせれば、今言ったように大きな 家に住んで財産もあり、家柄も良くて、そして非常に立派な学問を収めていたようです。そしていろんな先生のところへ行っては、その先生から教えを請うだけでなくて、その先生よりも優れた知性を見せて、みんなから尊敬されてたわけです。あそこの先生よりも彼はもっと素晴らしい答えをしたぞ。あそこの先生よりもと言って、あのラビよりも彼はあのラビよりもと言って、彼はどんどん人々から尊敬されてたわけです。よし、みんなが、イエス様、イエス様と言って、あのイエス様よりも自分がどれほどよくものを知っているかをみんなに見せつけてやろう。永遠の命を受けるためにはどうしたらいいですか？実会。そんなことしかあなた言えないんですか？もっと難しいこと言ってください。私がそれをもっとすごい言葉で、やっつけてあげよう。彼はもうあった、そういう魂胆があったわけです。そしてみんなから褒められるだろう、褒められるだろう。彼は評価がすごく欲しかった人間ですよ。ね。ところがイエス様から言われること。それはイエス様の計りにかけられたってことです。イエス様の計りにかけられたら、自分のがこれほど重たい人間だと思っていたのが、全然イエス様の計りの前には自分は何の役にも立たない軽い人間でしかないということが今突きつけられたわけです。天に宝を積むことのできないあなたは人間ですよってイエス様から言われているわけですよ。イエス様の前で天に宝を積めない人間はこんなに軽い人間だって言われているようなものです。愕然とする。永遠の命を自分のものとして受けるためには何をしたらいいでしょうかって息巻いて言った彼は、こんなに軽いんだ。愕然として去っていくんです。イエス様は意地悪で言ったわけじゃないです。その人を見つめ、慈しんで言われた。慈しむということは愛する。抱きしめるぐらい愛するという言葉です。イエス様は、彼がそうやって勘違いしながら、俺はどれほど優れた人間か、みんなから称賛されることを、評価されることを、褒められることを望んで生きてきているあなたは、どれほど貧しい人間か、その人生に待ち受けている崩壊をイエス様は知ってたんです。だから、あなたは天に宝を積むという生き方に変えなければいけない。変えて私のところへ一緒に行こう。そうしたらあなたはもっと幸せになる。あなたのもっと素晴らしいその力は用いられる人になっていく。先週常磐宣教区で集会です。ある文化会を担当したんです。その時の午前中の集会で、若い、青年でもう結婚して2、3年経っている人なんですけども、彼がですね、証しをしたんですけども、その体験談の中で自分は非常にこう優秀な進学校をずっと、生きてきた。で、その中でいつもこう競争しながら人よりも勝つことを求められて生きてきた。で、そういう中でなかなか成績もうまくいかない時期もあったけども、だんだん上がってくる。そういう中で自分は何か特別な人間ではないか。自分は人よりも優れた人間ではないかと思うようになってきたんだっていうんです。そして今の自分は、もっともっと何かできるはずだ。ところが彼は志望していた、大学に行くことができなかった。その学部、志望していたコースに行くだけの学力がなかったので、そうじゃない、入れるところに何とか入れ、一浪して入ったわけです。しかしそれでも彼は、自分はこんな人間ではない、もっともっと優れた人間で、もっともっと何かできるはずの人間だ、俺はこんなものじゃないって、こういう周りの人間とは違う人間だと思い続けてきた。いつも自分はそう思って、そしてある程度名前の通った会社に就職できた。そしてそこでも、俺の力はこんなものじゃない。もっともっと何かできるはずだ。もっともっと俺はこんなものじゃないってずーっと思い続けてきたっていうんですね。しかしそこで、教会で出会った女性と、結婚していくんですけども、彼女が、ある、精神障害者の施設の理事長のお嬢さんだったこともあって、そこでの出会いがあり、そして自分の生き方の価値観がどんどん変わっていくという話をしてくれて、大変素晴らしい証だなと思って私も感銘を受けましたけれども、 でもそういう価値観を持った生き方というものは本当にたくさん多くの人たちが持っているのではないかなと思うんです。自分はこんなものではない、もっともっと人に認められるべき人間だ、こんなはずじゃない、もっと俺のことをみんな認めろと思いながら生きていく、そういう勘違いをずーっと続けていかないで、彼はある時に気づいて本当に幸せでしたと。私はこのその時にこのあなたのは天に宝を積むことになりますと言ったその言葉を思い出したわけですね。あなたはテケル、あなたを測ったらあなたの目方はこれしかない。あなたはじゃあ持ち物をみんな売り払って貧しい人たちに与えることができるか、それほどの重みをあなたは持っていますかと聞かれたときに愕然とする。自分の重さを自分で、自分がどんどんどんどん高ぶって、その自信でどんどん自分が空回りしていく、そうやって人生を消費して空回りして終わらせていく、あるいは崩壊させていく、そういうことから私についてきなさいって言葉でイエス様は招こうとされた。そこがイエス様が慈しんで言われたって言葉の意味だと思うんです。しかしこの人は顔を曇らせながら立ち去った。イエス様の前に私たちは、この聖書を読むということは、神様の言葉を聞くということは、自分が測られるということなんです。聖書の言葉で、なんだ俺はあの人よりも優秀な人間だ。それは聖書の読み方とはやっぱりどっか違ってきているわけです。私は測られたらこんなに軽い人間なんだ。だからイエス様が私についてきなさいって言ってくださるわけです。私は教会ではもっともっと評価されるべき人間だ。もっともっとこういうふうにされなければ、こういうふうに見られるべき人間だと。それは聖書の読み方を間違えてるんです。完全に間違えています。それはイエス様の言葉とは全然違う。この青年が立ち去っていくのとを繰り返しているようなものです。あなたは天に宝を積むようにして、積むために私についてきなさいって。私たちはイエス様に測られたときに、これが私の軽さか、これが私の本当の重さってこれだけなんだ、イエス様と一緒に歩いてもっと私は力を得なければならないんだと、そういうふうにして私たちは歩んでいくように招かれていると思うんですね。お祈りいたします。主なる神様、ベルシャツァルの高慢は、あのイエス様の前に現れた青年の姿とも重なり、そしてまた私たち自身の毎日の姿とも本当に重なります。どうぞ私たちが、神様の前に立つということは、それほどに計られて、そして、自分の、軽さ、惨めさ、あなたの助けなくして、生きていくことのできない、ものであるということを知る、そのような心を持った人としてこの場所から出ていくことができますよう導いてください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。